感謝しましょう。ハレルヤ。ただおさえください。私のための十字架に借り、神の愛としてを期待しながら、御言葉に行きたいと思います。イエス・キリストの名をございます。先週ですね、私はいろんなこともあったんですけれども、八千代で新しい、若いご婦人ですね、来られました。赤ちゃんができないので、赤ちゃんができるようにということですね、やってもらえてね、祈ったんですけれども、それで、ちょうど実はですね、その日ですね、いろんなところを回るときにですね、もちろん、一応説教を準備しているわけですね。で基本的には、同じ説教で回りながらですね、ある同じ、例の流れをあるわけですけども、でも神に聞くんですね。神様、ここで何か特別に話すことあるでしょうか。で、その、水曜日でしたっけね、その朝ですね、祈ったらはっきりですね、一つのことがあったんです。ハンナのことを語りなさいとね。で、ハンナのことを語りなさいって課題が来たんですけど、ハンナは子供ができなかった、方なんですけれども、その、八千代の集会に来る人たちは、そこそこご年配の方がほとんどで、今まではですよ。で、若い人も何人かいますけど、みんな子供がいるしですね、ハンナの祈り、子供じゃなくて何かずっと願ってて答えられてないことがあるのかなと思いながら行ったわけですね。でもかっきりハンナの祈りってきたから、ハンナのことを言って、言わなきゃいけないのすごく強く流されていったんですね。そしたらですね、その日ですね、教会の方の、向こう娘っていうんですかね、方が来られましてですね、子供はどうしてもできないから、子供ができるように祈ってほしいっていう願いを持って来ましたっていうことだったんですね。びっくりでありました。そのことを聞く前に神様が今日はハンナのことを語られてですね、わざわざこっちは別に用意して用意したんですけど、そのこと言われて、そして行ったら実はそのことを人が来てたわけですね。で、神様っていうのは本当に、知ってらっしゃるんだなと思ったんです、ね、そしてあとその人のことを祈る時にすごい信仰が出てきたんですね。そういうことを示されたってことはきっと神様が出てくださるなと思ったんですね。この後楽しみにしていますけれども、妊娠されたら教えてくださいと言ったんですけど、いつでも信じるとまでいかなかったんですけども、信じる一歩手前ぐらいまで来られました。お母様は教会にしっかりつながってらっしゃるんでね、これからのことだから無理にこう強引に寄せるのも本当に簡潔なところだと思ったんですけども、そういうことなんですね。で、本当に主が働いてらっしゃるなということも忘れました。それから宮台県の海老名というところに行ってきたんですけども、海老名の方のご婦人がですね、来られまして、宮崎に一回来たことがあるんですけれども、その方はまだノンクリスチャンだったんですけど、その方がはっきりしたのを信じられました。だから、海老名でまた新しく覚えたんですね。延岡でも好きで覚えましたけど、海老名でも好きで覚えまして、これ、令和破れ始めてきてるなっていうことを思います。で、来月は福島っていうところであるんですけど、宮崎のところですね。だから神様がこう、あるところまでは何も起こらなかったんですけれども、今確実にこう、技が始まってきてるなっていうことをすごく感じます。で、ぜひ皆さん、一緒に期待していてほしいと思います。で、おとといはですね、私はいなかったんですけど、大村の方の世界やっていまして、夏休み子ども特集ということで、コンサートがありまして、子どもたちがたくさん踊って、22人新しい人だったそうですね。だから、すごいなというふうに思っておりますけれども、ビデオなんかをですね、そのうち見せていただきたいというか、インターネットなんか出てるのかな、インターネットが見れるということですので、ぜひご覧になってほしいというふうに思います。それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけれども、その前にもう一つ、今週23日、火曜日からですね、落ちましたね、23日火曜日から25日の木曜日まで、関水木と2泊3日ですけれども、ちょっと遠いんですけれども、佐賀県の波戸岬というところでですね、キャンプを行います。これは教会のキャンプですので、ぜひ皆さんに参加してみてください。ちょっと遠いんでね、部分参加する場合に距離があるんですけれども、伊勢原辺りだったらですね、ちょっと来てちょっと帰るできるんですけど、ちょっと遠いので、なかなか難しい方もいらっしゃると思いますけれども、これは教会のキャンプです。ですから、ぜひね、来てほしいです。全部で70名以上参加がいるんですが、長崎教会は20数名しか来てないんですよね。私は牧師としてとっても寂しく心を痛んでおります。非常に辛い気持ちを正直しております。がっかりしております。長崎教会のキャンプなのに、長崎教会の人は20数名しかいなくてですね、 で、ここから来るところでは非常に寂しい思いをしていますので、ぜひですね、皆さん来ていただければというふうに思います。ね、皆さんの生活も大変だと思いますけども、ぜひお家になっていただければというふうに思います。で、ピリピ書の1章の27節からなんですけれども、見ていきたいというふうに思います。ただ一つ、キリストの福音にふさわしく生活しなさい。3つのポイントを話したいと思いますけど、1つ目はここなんですね。ピリピの教会の人たちにパウロは、ただ一つ、一つのことを願うと言って、何かというと、キリストの福音にふさわしく生活しなさいって書いてあるんですね。で、これを読むと、どうしてもですね、日本人のクリスチャンのタイプはどういうふうに向かっていくとですね、いわゆる、文徳大というか、貧困法制っていうんでしょうかね。立法的にもですね、なんかキリストの福音にふさわしく、きちっと、なんていうかね、良い行いをしなさいっていうイメージで読みやすい傾向があるというふうに思います。で、皆さんがどうかわかりますか、そういう傾向があるような気がします。で、ここは、本来の意味はですね、乱外中にガール人は見てください。別訳のところで、27節の別訳のところで、御国のための生活をしてくださいって書いてありますけれども、これは、私たちの国籍は天にありますという、同じピリピ書の言葉があるんですけれども、4章だったんですが、その言葉と同じ言葉が使われているんです、原稿では。つまりこれは、キリストの国にふさわしく生活しなさいというのは、天の御国のものとして生活をしなさい。あなた方はもう 天のものとしての歩みをしなさい。この地上にあっても、天のものとして歩みなさいということなんですね。もっと分かりやすく言えば、今日はですね、ニュージーランドのサムさんが、お友達を連れてきますけど、アメリカの方ですかね。お友達からアメリカの方。アメリカですかね。アメリカの方がですかね。それともニュージーランドの方ですかね。それからあと、今後の、ヨンコさん、メネセス、それから、ハイチのアレキサンダーさんがいますけど、まあ、あとは日本人ですよね、今ね。で、皆さんね、私だったら日本人でしょ。で、日本人っていう意識を持ってると思うんです。やっぱりオリンピックとかワールドカップになるとですね、日本を応援してしまうと思うんですけど、それはね。ね、これ日本人だからですね。サムさんおそらくニュージーランド応援するでしょ。ね、それはそうだと思うんですね。で、それはそうなんですけども、でも私たちは日本人である前に実は天国人なんですね。これ実はね、本当に天国人なんです。だから変なことですけど、例えば韓国のクリスチャンの選手がいたら、韓国クリスチャンの選手を応援すればいいんですけど、やっぱり日本人はいてしまうかもしれませんね。全部は日本人でしかありませんね。でも我々は本当に日本人である前に、天国人となったんですね。で、その天国人として歩みなさいということなんですね。で、これ意識を切り替えていかないといけません。私たちも天のものになったんだ。だこの地上にある時にも、天のものとして、天国のものとしての歩みをしていきなさいということを書いてあるんですね。で日本人はですね、共同意識がすごく強いんですね。甲子園が終わりましたよ、夏の甲子園が。知ってます皆さん。日大三高が優勝したんですけど、青森県が優勝しましたけども、なんて言うんでしょうか、今年はね、ちょっと達成しますけど、九州勢が惨敗だったの。沖縄も負けましたし、もう全然ダメだったんだ、九州勢がね、今年は。いつも甲子園、九州勢結構強いんですけどね。で、そうなってくるとですね、やはりがっかりしたわけですね。で結局、兄弟ってのはすごく強くて、都会なんかに行きますと、たぶん長崎県人会とか必ずあるわけですね。ですぐにそこで集まったりですね、するわけですね。で日本人は特に海外に行きますと、日本人がすぐ集まったりしてですね、やるわけですね。で、悪いとは言いませんが、そういう意識ではなくて、まず天国のものであると、神のものであるということをはっきり意識して、その土台の上に歩みなさいと。でもね、私はもし本当に天国のものとして歩み始めると、特に日本の社会の場合は、簡単ではありません。日本の社会で天国人として本気で歩き始めると、職場や地域でぶつかりが生じ始めます。そうですね、本当に天のものとして、御言葉に立って、天国のものとして私たちがこう歩み始めるとですね、ぶつかりが生じる。例えばですね、日本の社会はですね、和をもって尊して死っていう文化なんですね。だから正義っていうことよりも和っていうことが大事だと思います。だから何が正しいかってことよりも和を乱すと正しくないことになるわけです。言ってことがありますかね。そういう社会ですから、例えば一人だけ日曜日休むとか言うと、ね、みんなが日曜日休みで日曜日しかダメなんだから日曜日、ね、来ないと困るとかってなるわけですね。あるんですかね。一人だけ日曜日はずっと休んでいて順番で日曜日は出勤してもらったから、あなたも出てもらわなきゃ困るということが起こり始めてくるわけですね。これがよくあるわけですね。で、これはまた可愛いもので、いろんなところでですね、私たちが本当に天国人 としてこの地上で、天国人として歩み始めると、いろんなところでぶつかりが許されることがあるんですね。まあ、起こるわけですね。で、そのぶつかりの中で私たちが本当に天国のものとして歩むか、何を大事にしたいのか、本当に何を大事にして神のものを大事にして歩んでいるかどうかということなんですね。で、ここはそのキリストの福音にふさわしくっていうのは、その天のものとして歩みなさい。で、そうすれば私が行ってあなた方に会うにしても、また離れているにしてもと、ね、この時パウロは牢屋にいましたから、牢屋で帰って離れていても、牢屋から出てて会いに行ったとしても、私はあなた方についてこういうことができるでしょう。あなた方は霊を一つにしてしっかりと立ち、心を一つにして福音と信仰のために共に奮闘しており、またどんなことがあっても反対者たちに驚かされることはないと、ね、まあ、書いてあるんですね。で、もし本当に天国のものとして歩み始めると、これピーリの教会たちなんですけど、ピーリの教会たちもやはり信仰の戦いが生じたわけですね。世とのぶつかりが、この地上の世とのぶつかりがね、日本でもそうだと思います。その時に、その個人じゃなくて一人一人が本当にキリスト者として天のものとして歩んでいることですね。そこでぶつかりが許されるし、もっと言えばイエス様のことを分かち合いたい、伝えたいと思うと、もっと迫害とかぶつかりが許されますよということなんですね。で、私たちがその天のものじゃなくてですね、まあ世と妥協しながらほどほどにうまいこと生きていますと、ぶつかりは許されません。キリストなんか明かしない、ね、別にキリストのことなんか言わなくてもいい、ね、こっそり黙っていいよと、ね、食で見るのみんなが見てないでパッと一言祈って、もうみんなが見てたらもう心の中でお祈りしておしまい、こうやってこうやっていけっていうね、そうやっていますとですね、別にぶつかりは生じないわけであります。で、私は本当に天のものとして歩み始め、ね、食で見るのしっかりしてですね、何か聞かれたらこの機会にね、私クリスチャンなの明かししよう、ね、これはもう一番簡単な方法ですよね。食前にきちんと祈りをすると、えって言ってね、でね、あって言ってから、あ、クリスチャンだから、クリスチャンに飲むってそうだよって感謝するんだよと言って、もう無理なく証ができるわけですね。だから本当に福の伝えようと思えばいくらでも変わるわけです。で、そう思って生きていますと、でもですね、必ずぶつかりが生じるんです。もちろん喜んで聞いてくれる人もいっぱい出てきますけど、一方で必ずぶつかりが生じるわけですね。で、そう考えたら、その時にここで教会で霊と心を一つにしなさいって言ったんですけども、日本の教会はですね、よくですね、一致がないって言われるんですね。これは今度、外島牧師っていうね、タンザニアの牧師が今日本に来てます。来年、小中に来るかもしれませんが、350人信仰に迎えた教会の牧師ね、今ちょうど来てるんですよ、日本にね、九州にも来てるんですね。で、その方の副審の方がですね、鹿児島の大学院にずっとおられてですね、正解の旅ごとに起きておられました。伊佐牧師って言うんですけどね。その方がですね、言ってましたね。日本の教会はみんな一生懸命なんだけど、一致しないってみんな別々だ。だからよく海外から来てと言われることなんですね。で、ところがですね、一致のための一致ってできないんです。言われてることなんですよ。一致するために一致しようってのは無理なんですね。ね。で、じゃあどうすれば一致生まれるかというとですね、はっきり私たちが天のものとして本当に歩み始め、福音を明かすことを、述べ伝えることを私たちが神の願いを願いとして本当にそこに来始めると、一致が生まれてくるんです。教会であっても、どうであっても宣教のために、あるいは本当に天国のものとして私たちが父を歩み、そして明かししようと思うと、一致が生まれるんです。これね、ワールドカップでも、それが野球でもそうだと思うんですけれども、勝ちたい、本当に優勝したいっていう明確な目標があると一つになるわけですね。で、本当にイエス様を述べ伝えたい、あるいは天国のものとして私は神の共に歩みたい、イエス様を分かち合っていきたい、述べ伝えていきたいって思いがあると、霊と心は一つになるんです。教会に集まっている人はみんな、仲良し恋しかというと、仲良し恋しもありますけど、仲良し恋しだけが集まっている間は教会は成長しません。性格的にもともと合わないタイプもあれば、苦手のタイプもあったりするわけですね。それ問題ないわけです、それは。お互いね。でも、本当にお互いイエス様のことを明かしていきたい、天国のものとして歩んでいきたいと思うときに、一つになるんです。それ以外による一致っていうのはですね、本当の一致ではないですね。本当に福音を、ね、イエス様のことを知ってほしいと思うときに、だから、宣教ということを本当に私たちが願い始めると、一つになっていくわけですね。これは 心と霊を一つにして共に奮闘しており、何のためか、信仰のためにでしょ、ね、で福音のためにって書いてありますね。だからこれは信仰のため、福音のため、宣教のためなんですね。そうするとどんなことがあっても反対せず、驚かせるとき、どんなぶつかりがあっても大丈夫だ。本当に宣教のために教会一つになると、ぶつかりがどんなにあっても大丈夫ですよということなんですね。それは彼らにとっては滅びの印であり、あなた方にとっては救いの印ですと。つまりイエス様を明かししていくことからは、信じない人にとってはもう滅びの印になってしまうし、信じる人にとっては救いの印となることなんですね。で、福音宣教というのは素晴らしいんですけれども、実は皆さんね、引導を渡すことになるんですね。引導を渡すというのはどういうことだったら、イエス様を伝えるということは、信じるならば永遠の状況で天国に行きます。信じないならば地獄に行くわけですね。で、真ん中ないんです。信じるか信じないか。日本人は、いや、まあ、また今度って、ね、考えておきますとですね、で考えておきますというのは今信じてませんということだから、今の段階では信じてないわけですから、今の段階では地獄に行ってしまうわけですね。もちろんね、神様の方ですから、明日明後日、ね、機会をくださると思いますよ。でも福音を語った段階で福音を聞いてますので、もう聞かなかったら嫌なわけですね。つまり福音を述べ伝えるってことは引導が出されるんですよ、まあ、すごいことなんですね。そのために私たちが本当に、そのことのために私たちが心を定め、ね、天国のものとして歩み始めていくときに変わるんですね。で、クリスチャンであってもこの地上でいろんな問題が許されます。病気の問題、経済の問題、人間関係の問題、職場や家庭、いろいろと出されます。もちろんそれは神様に祈るとき、神様は本当に聞いてくださいますし、具体的に答えてくださいます。確かにそうなんです。でも、私たちはもうすでに天のものとなったんですね。そうだよ、天のものとなったんですね。まあ、本当になったんですね。だから私たちがイエス様を信じているなら、私たちが今、例えば、事故かなんかで亡くなったとしても突然ね、間違いなく天のものとしてキリストを共にあるわけですね。だから先週お話ししましたけど、天国は最高の場所です。間違いなく最高の場所です。イエス様と共にいれる場所、死も涙も悲しみもない場所、私たちはそこに間違いなく行けるし、この地上でも私たちはその恵みを前味わいできるわけですね。もう天のものとなった、つまり死に勝利したんです。で、神様は私たちのことを私たちに心配してくださっているので、どんなに問題があったとしても神様が心配しないわけないんです。私はもう御国のものとなったんだから、そのいろんな問題をもちろん神に言うけれども、間違いなく神が答えてくださって最善にしてくださるんですね。と本当に信じているならばどうなるかというと、私たちはもう自分のことからもっと解放されるんです。で、クリスチャン誰もから自分のことに捉えている人は不自由です。宣教する力が湧いていません。本当に自分のことから解放されてほしいですね。もう神が自分に関する限り再現してくださる。今問題を書いてるけれども、これも出るべきになって必ず再現になるんだって、これは無理じゃない、これが本当なんですよね。見食いのものとして生きるっていうのはもう間違いなく再現になるんだなって。そしてまだその見食いのことを知らない方々ですけど、分かっちゃってるわけになりますね。で、その時に必ずぶつかり合っちゃうというんですね。でもそこで私たちがこのトレを一つにして戦う時に、ね、神様が働いてくださるということですね。これは覚えてほしいと思います。で、もし皆さんが今いろんなところで戦いが許されているならば、それは皆さんが本当に天国人として歩み、そしてイエス様と分かっちゃうことをしているならば戦いがあるはずです。全然戦えないと、周りとも仲もいいし、ね、まさに場を持ってどうせとっても仲がいいし、問題も何かでも当たってないし、もう本当にいいわっていう人はですね、はっきりもしますけれども、天国人として生きておりません。本当のところ、必ず妥協して適当にうまくやってるはずです。それでも神様は憐れんでくださいますが、本当の私は天国のものとして歩み始めると、必ずどこかでぶつかりが発生されるんですよ。世にいる限りは避けられません。だから御からの教会に来て、本当に心と霊を一つにして祈り、心と霊を一つにしてそれに向かって戦っていくようになります。証し宣教していくんですね。その時に神様が初めぶつかっていた者たちのうちに働いて逆転と起こしてくるんですね。これが恵みなんですね。で、そのことをね、パウロは言ってるわけですね。で、これは神から得たことです。だからそういう戦いも全部それは神から得たことなんだよって、本当に天国のものとして私たちが歩み始めると、そういうことは許されるけれども、その時にこそ心と霊を一つにして奮闘して、奮闘って書いてあるでしょ。 奮闘して戦っていきなさいと、ね、いうことを言ったんですね。そして、28節から9節で、あなた方はキリストのために、キリストを信じる信仰だけではなく、キリストのための苦しみを持ってもらったのです。実はですね、私この言葉で篠塚クリスチャンセンターに従来できたんですね。この言葉とともに来たんですね。私は最初から信仰とともに苦しみということを言われたんですけども、私は信仰を通して神の祝福に預かります。信仰を通して神の恵みを受けます。信仰を通して神様の、恵みを受けますけれども、しかし、私たちが本当に主に従っている時、本当に天国のものとして歩んでいる時、福音を分かち合っている時に、キリストの上の苦しみも始まってくるんですね。でもこれはね、十字架と言ってもいいんですけども、これは恵みなんです。なぜかなんですね、愛する者のために苦しむことは祝福なんです。もっと言えば、愛する者のために苦しんだ時、初めて私たちは愛しているって言うんです。愛する者のために苦しんでない愛は愛ではありません。それはエロスの愛でしかありません。自分中心の愛、自分のための愛でしかありません。でも本当に愛する者のために苦しみ始めるとき、私たちは聖書の愛に入るんですね。で、昔はよく話をしたんです。最近話してませんでした。私はすごく好きな人にですね、ポール・ツルニエっていうですね、スイスだったり、ヨーロッパ系の人なんですけども、の心理学者がいるんですね。で、彼は心理学者であり、哲学者であり、牧師であり、精神科医だったんです。すごいですね。奥さんもおられました、ね、とっても仲が良くて空気でした、ね、で、言ったんです。ところがある時ですね、奥さんがご主人に言ったんです。なんか相談してね、ご主人に言ったんです。あなたはね、私にとってね、最高のパスタよ、牧師です。あなたは私にとって、本当に素晴らしい精神科医です。いつも相談してくれる。あなたは私にとって、ね、精神科医であり、カウンセラーであり、ね、牧師です。でも言ったんですね、でもあなたは私の夫じゃないって言ったんですね。で、ポールちゃんびっくりしたんですね。って言って、あなたは、あなたの痛みや苦しみや、そういうことを私に何も分かち合ってくれたことがない。本当にあなたは素晴らしい私の牧師だし、カウンセラーだ。でもあなたは私の夫ではないって言ったんですね。で、ポールちゃんびっくりしてですね、ポールちゃんはですね、しばらく一人で会った後に奥さんと来てですね、申し訳なかったってね、実は僕の生い立ちを話したいって話し出したんで、小さい頃から。彼は幼い時に両親を失っていたですね、そういうこともあって、そういうことからこう話し始めた。自分の生い立ちを小さい頃からずっとね。そしたら話してるうちに、その彼の今までの人生、当然人間が傷ついてるわけですね。話してるうちにその傷ついた心が出てきてですね、話してるうちにボロボロ泣き出したわけであります、ね、ボルツリーの奥さんの前で初めて泣いたんですよ。ボロボロ泣き出した。奥さんもそれを聞きながら一緒にボロボロ泣いたんですね。それで彼がこう結構ね、1時間ぐらい以上前にもっとかな、こう話をずっとして奥さん聞いてて、そして話し終わった後に奥さんが言ったんですよね。ありがとうってね、今日私は初めてあなたの妻になりました、ね、あなたの痛みを私も一緒に感じてね、痛みを担うことができたって言ったんですね。私これね、すごく感動したものか話なんですね。昔は説教したんですけど、皆さんですね、同じ痛みを共有した時、痛みを担った時、私たちは初めて愛してるっていう。皆さん、イエス様を愛していらっしゃいますか？イエス様はあなたを愛しています。だから十字架にかかられました。そして今もあなたを惜しみなく祝福しようとされます。で、私たちが本当に主を愛しているならば、主の、ですね、主を信じる信仰としてたくさんの祝福があると同時に、ある痛みや苦しみも受けることがあるんです。でもこれは特権なんです。それを通して表される主の栄光とか働きがあるわけなんですね。例えばですね、私どもの子供がいますけど、うちの子供はですね、受験生になりますとですね、やっぱり進路のことをいろいろ一緒に考えるわけですね。昨日もですね、ある学校の、なんだっけ、オープンスクール一緒に行ってきました。時間を割いてですね。それで、お金もかかるわけですね。でもそれは、私の特権なわけですね。坂井家の子供がいます。それで坂井兄弟と姉妹の特権なわけですね。わかりますかね。そのために時間と心とお金を割くのは、その人の特権、私の子供に対しては私の特権なわけであります。これは私の喜びなんですね。そうですよね。でなんですね、苦しみっていうのはね、苦しみっていうのはマイナスイメージを持ちますけども、本当に愛している人にとっては、愛している者の苦しみを自分も担えることが喜びに決まってるんです。でそれを喜べないなら愛してなんかいないんです。それは愛ではないです。エロスって言うんです。 自分が幸せになるため、自分のためだけに相手をこう何とかしたいというのが本当なんですね。で、信仰っていうのは信仰を通して神様の愛をたくさん受けて、神様を信仰を通してたくさんの恵みを受けるんですけれども、それとともに主にある苦しみを受けるとき、私たちは実は本当に主を愛する愛の中に来て、ですからもっと大きな神の救いに入っていくんですね。で、皆さんね、で、あの苦しみは苦しみなんですけど、実は喜びになるんですね。例えば26世紀が殉教するときに、あの1ヶ月以上歩いていました。で、彼は実は肉体がきつかったんですね。だから体は弱り果ててたんです。でもすごく喜んでたわけです。体はやっぱりきついわけですよ。でもすごい喜んでたわけなんです。はい、で、あの本当にキリストを伴い始めると苦しみが来て痛みも伴うんですが、もっと深い喜びが来るわけですね。で、それは私の人生に寄せられる問題の全てを解決していきます。飲み込んでいきます。そして人々に救いと命を完全にかかっちゃっているんですね。で、パウロはその喜びのことをここで語っているのであるんですね。で、あのずっとね、まあ、毎週はお話しておりますけれども、本当に天のものとして私たちが歩み始めるとき、この地上ではいろんな戦いがされる。でもそのことを通して逆に私たちはキリストに会っていき、キリストのことを分かち合うってことに心を定めるときに、教会は霊と心の本当に一つになる。一人一人が自分のことだけを考えてきているとき、教会は一つにはなれません。本当にキリストのことを明かしようと思っているときに、教会は一つになるんですよね。で、そして、ね、その中で苦しみも担うけれども、その苦しみを通して神様の栄光を見ていくことができるんですね。だから最後に、あなた方は私で先に見たこと、また私で今聞いていることも同じ体を経験したんですよ、ね。パウロはそこを通っていたし、あなた方もそこを今通っているんだよということを言っているわけですね。で、そのことを的に覚えておいていただきたいというふうに思います。で、今週はここまでにしておきたいというふうに思います。で、来週から2章を見て、その1のことについて2章でまた書いてありますので、そこをさらに詳しく見ていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは今日も人働いてくださっていることを本当にありがとうございます。どうちらの人も私たちが本当に天のものとしての歩みをこの地を確かにして、神様の素晴らしい祝福に預かっていただけるように導いていってください。短くお祈りをしたいと思います。罪があると祈りかれませんので、悔い改めの時を短く待ちましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に大胆にあなたの願いと求めるかをおっしゃってください。天の父様、今イエス・キリストにやっていただきます。一人一人の願いと求めに豊かに答え、豊かに触れてください。イエス・キリストの名によって命ずる。よっせよ。イエス・キリストによって命ずる。治れ。イエス・キリストによって命ずる。よっせよ。関節の痛み、特に膝ですね、そこに触れてください。癒してください。また、不眠症、それから、統合失調症、躁うつ病、イエス・キリストによって、そういう方々に触れてください。たくさん心の病を完全に癒してください。よし、座ってください。よっせよ。ああ、そうそうそう、あなたが何を選ぶかはあなたの自由です。しかし自由だと選んだことに対する結果を借り取るのはあなた自身です。あなたはその選んだことに対する結果を借りています。借り取ることになります。あなたが世により頼むならば、世から収穫を受けなさい。またあなたがこの資格により頼むなら、資格により頼みなさい。しかしこれからの時代、このようなものからは次々に壊れていきます。あなたは永遠に価値あることのために心を定めなさい。その時あなたの人生の中に神の計画していることが現れます。安心しなさい。その時神様はあなたに必要なものは資格もまた立場も全て主が与えられます。なぜならそれらのものは実は主から出るからです。あなたは人の力と努力で頑張るとき、それはあなたの能力の限界で終わるでしょう。しかしあなたは神に真により頼むとき、神を第一にするとき、あなたは神の力の大きさを知るでしょう。愛する声をこう、私をと題名を置きなさい。永遠をと題名を置きなさい。そのときあなたの道はまっすぐになると主を教えます。天の父様、ありがとうございます。あなたの名を賛美いたします。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。お願いします。